月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
1月14日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあおめでとうっていうか、いろいろおめでとうなニュースも飛び込んできておりますので、
そうですよ。
今日はなんか、まあ映画賞絡みのお話、
はい、
なんか新作の最新情報、
う
ん、
そうですね、
なんかを語っていただけるということで、はい、たっぷり生放送で、
はい、
皆さんからのメールも待ちながらお届けしたいと思います。まずはタイトルコールをお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ゆきさだえさおです。皆さんからのメールはこちらでお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
早速ですが、
はい、
横浜映画祭の受賞のこのメッセージが
来
ますね。
はい、ラジオネームむつのさんです。昨年の今頃、愛妻家の試写会に熊本を訪れたのを思い出します、うん、自分にとっての一番の映画なので、放置に続き横浜映画祭での主演男優賞の受賞にお喜びを申し上げます。
豊川さん、
はい、今でも大好きな映画なので、横浜映画祭はスクリーンで今一度愛妻家を見たくて行ってみようかと計画しています。本当におめでとうございます。
横浜映画祭で、主演男優賞が、豊川悦司さん、
はい、
それから
助演男優賞 が石橋蓮司。
やったもう先月あれだけ言ってたのが、もう
よかったですね。君さん、
横浜さんさすがです。
そうそうそう、あの日本映画ベスト10とかもやってるんですよね、横浜映画祭って、うん、もうなんだろうな、地方っていうか、うん、ある地域の映画祭ではやっぱりすごく映画業界人も結構リスペクトしてる映画祭、
ね、結構古いですもんね。
あのやっぱりほら、あの横浜市民が選ぶ映画祭というふうに、うん、なってるんで、やっぱ観客が選ぶっていう視点っていう意味では、うん、僕らが一番そういう映画祭が一番気になるわけじゃないですか。で、まああんまり僕ベスト10とかに入らない監督なんですけどあの横浜映画祭も5以来久々にベスト10にも、愛妻家は5位に入りましたね。そういうこともなんかすごく記憶に残ったっていうか、観客が応援してくれる、ね、映画祭だからちょっと嬉しかったですね。で、レンジ、何よりもレンジさんが撮れたっていうのはね、
素晴らしい。
レンジさんが撮ったのと横浜映画祭においては、実は撮影賞に、うん、今度愛妻家とパレードで福本潤が撮った。
素晴らしい。
あのあんまりね、技術賞ってないんですよ、日本の映画祭ってね、
うん、
日本、あ、まあ世界的にもあんまないんですけど、うん、あのアカデミー賞みたいなところしかないわけじゃないですか、はいはいはい、うん、横浜映画祭はなぜか撮影賞っていうのがありまして、まあ、あのスタッフを代表して、まあ、絵ですからね、映画っていうのは、まあ、そういう意味では撮影賞を福本潤が撮ったっていうのはね、例えば、まあ、悪人もあったし告白もあったわけじゃないですか。でもそれでもなんかその今度は愛妻家の、 あの沖縄の、
はいはいはい、
豊川さんのある種のこう喪失感と、はい、あの晴れた日の沖縄の風景とかがすごく焼き付いてという部分がすごく受賞理由にもなってたりとかして、まああとパレードっていう映画もまあ認められたんだと思うんですけど、絵的に言うとね。でそういう意味では何だろうな、福本さんがね撮ったのは非常に何だろう、自分のこと以上に嬉しかったですね。なんかね、受賞を聞いた時に、もちろん僕なんか賞取ってないわけですよ。で福本さんがなんか作品、あの撮影賞取ったんですよって、何気に東映から回って結果聞かされた時に、なんかな、もう相当嬉しかったですね、なぜか。でまあそういう時にうちのカメラマンに電話するんですけど、大体出ないんですよ電話に。また俺に怒られるんじゃないかってプロデューサー言ってて、だから電話出ないんじゃないかって。でなんかこうで、まあ後々それ笑い話なんですけど、話したらなんかすごくやっぱ本人はすごく嬉しかったって言っていて、何が嬉しかったかっていうと、福本さんのね、師匠の篠田昇っていう、あの世界の中心愛を叫ぶが僕の映画が遺作になった、あの名カメラマンが岩井俊二さんとのコンビとかでも有名なんですけども、あの篠田さんが 横浜映画祭で実はあの相馬慎二監督のラブホテルっていう映画で撮影賞を取ってんですよ。そうラブホテルで撮影賞を取ってる横浜映画祭のトロフィーがこう篠さんの家に行くとね、助手だった頃にあのいつもこう部屋にもうこう飾ってあると。
嬉しかったですね、
うん、嬉しかったですね。だそれがすごく記憶に残ってるんですね、福本は。で何が嬉しかったかって言って、篠田さんが取った賞を僕が取れたことは何よりも嬉しかったって言った時に、なんかこう一番こう感激しましたね僕は。なんかなんだろう、なんかこう賞とか取ってなんかこういっぱい俺は賞取ってもう賞いらねえよみたいな人たちもいるじゃないですか。とかあとまあ僕らも言うんですけど、取れなかった時にクソッと思って負け惜しみでそんな賞いらねえよなんて言って元気を自分で奮い立ったりするんだけど、そんなことよりも篠田さんってもう福本さんもあと数年で篠田さんが亡くなった年に近づいてる時に、その前にね篠田さんが取った賞と同じものを自分がもらえたっていう、これは何かの偶然かもしれないし、何の作用がね左右されたのか分かんないんだけども、それが自分のこう支柱に収まるっていうのはね、すごく感激っていうかね、で何よりも嬉しかったのはそういうこともあったのかなとも思ったんだけど、それ聞かされた時にちょっと泣きそうになりましたね。だから僕らやっぱそうやって続いてるんだなといろんな人たちの、なんかこう映画賞を取るとかなんとかってやっぱりこれ取れなかったりするとなんか落ち込んだりもするわけじゃないですか、僕らスタッフはね。ただなんかまあおまけなんですよね。だからね、だからね優劣はないんですよ映画に、っていうことがやっぱ分かる。そんなことより、福本はその優劣で考えてないんですよ、かつてそれは違う年に撮ってるわけだけど、篠田さんっていう自分の尊敬してる師匠が撮った賞をもらえたことが嬉しかったっていうのは純粋じゃないですか。僕はそれを聞いたのがなんかすごく感激したし、やっぱそういう風にあるべきだなと思いました、受け止め方がね。で僕はそこがなんか純粋にやっぱ映画人としてこうある種こう続いていく、こうサイクルというかね、そういうものの中でなんか福本があの撮影賞を横浜映画祭で撮れたっていうことは、どんな賞より自分が撮ったことより嬉しかったかもねっていう、不思議ですねなんかこれは。なのに、アカデミー賞は撮影賞候補には入ってないですからね。日本アカデミー賞では撮影賞に入ってないというね。
日本アカデミーもね、まあ、優秀賞がいろいろ発表になっておりまして、草田監督絡みだと、まあ、主演、女優賞に、
薬師丸ひろ子さんと、
それから助演男優賞にもちろん石橋です
。さん入ってますね。
受賞してます、
ね。あとね、音楽賞にメイナカンパニーが入ってます。これはちょっとまた嬉しかったりするんですよ。まあでも取れないかもしれないなって気はしますけど。まあ
これでもちゃんともう受賞ですからね。この中からまあ最優秀賞が
投票で、ね、
決まるということで、もうすでにこれでも受賞で大したもん
だ。いやそうですよ。だからなんかね、でもそういうあの投票ですからね。まあだから印象に残ったりとか、まあいろんなことがあるわけじゃないですか。まあこの投票においては優劣ですけどね。でなんか。まあ、映画賞とかって難しいんですよ。だからそういう意味ではね、いろんな選ばれ方をしているっていうね。
まあ、あの横浜映画祭の方は2月の6日ですかね、
そうですね、授賞式が
授賞式があって、その今度は愛妻家もそこで上映されるということ、
もうレンジさんがね撮れるのはね、やっぱちょっと嬉しいんですよね。なかなか印象に残ってね、今度は愛妻家で見てない人はぜひ石橋レンジの、
これはもう一見の価値あります
よね。
見ていただけると嬉しいな。
絶賛レンタル中でございます、はい、DVD、はい、借りてください、はい、ということで、まあ、この辺でちょっと一曲参りましょうかね、はい、これ監督に選んでいただいたんですけども、これちょっとなんかこの時期にって感じもしますけども、なんかちょっと寒いからちょっと温まろうかっていうような
まあなんか
イメージもあるのかな、はい、じゃあお届けしましょう、はい、
熱海でサムタイムシリー、月刊雪貞勲のポッドキャスト、熱海でサムタイムシリーお届けしました。
なんかこう関節がふにゃふにゃってなってなんかこう気持ちいい、
かわいいですね。
お風呂に入ってるみたいな温まりました。
はい、
さて、続いてのメールは、
はい、 ラジオネームモモニックさんです。パーティーは終わったの予告編見ました。イケメン男子がたくさん出てて賑やかな感じですね。中リーサちゃんも注目してたんでナイスなキャスティングって感じです。どんなストーリーなんでしょう。
もうすでにねブログでも発表しておりますが、
はい、
BTV のドラマパーティーは終わったが2月1日から配信されるということで、うん、はい、これが先月あの犯人物が挟まったような感じで映画的なものを作っているとおっしゃってたやつなんですね。
これだったんですね。
そうそうそう、BTV 第2弾なんですね。
去年ね、
女たちは2度遊びでちょっと味を占めた、はい
あとあれ最初のやつすごかったんでしょ、ダウンロードの数が。
そうそう、今ね、う
ん、
結局最終的には1300万ダウンロード
すごいねすごいことになってますね、
うん、1300万ダウンロードっていうのが一応記録らしくて、まあそれに挑むわけですけど、まあね、でも味しめて、うん、もう一回やろうみたいなところもあって
はいはいはい、
でやっぱり圧倒的に BTB のシェアしてる人たちがやっぱ女性が多いんですよね、
うんうんうん、
だからまあ僕は本当はあの女たちに出すものパート2をやろうと、
うん、
脚本は全部できてたんです。まだあと6本ぐらいあるんです。
おうおうお
う、だその残った脚本をでキャスティングしてやろうっていうふうに提案したんですけど、
う
ん、男物がいいとまあ BTB がわがままを言うわけですよ男子で行きたいな今度は。
男子
ちょっとい
いですね
って言われて、うん、まあいいですねっていうのは簡単でまた脚本作んなきゃいけないんでゼロから、
はいはいはい、
こっちとしてはあんのになんで2やらせてくんないのみたいな、評判良かったのにみたいな、いや男だよね次はみたいなこと言われてなんだよと思いながら
思いながら
やんねえぞみたいな
気持ちに、でもやっちゃった、気持ち
に、まあでもまあ、うん、まあでもやってみるみたいなことでうん、うん、まあ、脚本の伊藤さんに
今回も伊藤さん脚本なん
で1ヶ月しかないのにキャスティング始めなきゃいけないから、うん、もうすぐ書いてみたいな無理言って
前回のやつは吉田俊一さんの原作がありましたけど、うん、今度は完全にオリジナル
なんですね。ないです。ただなんか前の方式が良かったわけですよ、
うん、
要するに分割してね、
うん、
いろんなエピソードが、うん、なんか一つの例えば前は小説家でしたよね、ユースケ・サンタマリアさん演じる小説家がなんか人の話聞いて小説を作り上げてた、
喫茶店でね、
その中身が吉田さんの原作だっていうシステムがあったわけじゃないですか、はいはいはい、そのシステム乗っかろうと、もう、
うん、
同じように
小説家、まあ、フレームがあるわけですね。
小説家じゃなくて漫画家だと、今度は
漫画家
もう適当に言ったわけですよ。漫画家漫画家もう漫画家にしようと、
うん、
そうで、どうかねみたいな書けないかねみたいな
それで伊藤さんにそれ書けと、
漫画家ですかみたいな。でタイトルは、うん、ザ・ストリート・スライダースの「パーティーズ・オーバー」っていう曲があるんだよね、うん、みたいな、まあ多分「パーティーズ・オーバー」って「パーティーは終わった」ってそのまま訳すとそうなんだけど、
うん、
まあお開きみたいな、開きって訳されると嫌ですよねザをつければザパーティーズオーバーにすればパーティーは終わったってことになるんですかねみたいな、英語って難しいねみたいな話をなんか思いつきですよね僕は。じゃあパーティーの話なんですかって、大変じゃないですかとか言われながら、いいんだよパーティーかなんかでなんかイケメンのやつらと会ったとかってさ一晩の話になんねえのみたいな会話がまあ行われて、あとはよろしくと、で上がってきたのがある短、まあ、だから5人の男とパーティーの中で出会って、
うん、
中主演は中リーサさんなんだけども、結果的にその漫画家が、若手漫画家が恋の種を探して回ると、
5人のイケメン男子に会うわけですね。
そうで、それそいつにから妄想していくっていう、王女の話ですね。
王女
王女
のでね、そのまあ脚本家の指名もあり、これ中リーサとかがやったら面白いよねっていうから、
うん、ああそう最初からイメージがあったんですね。
僕中リーサさんっていうと、まあ、ちょこちょこなんだろうな、例えばね、北川恵理子さんの、うん、ハルフウェイ、
はいはいはい、
岩井さんが
プロデューサー
やった、はいはい、あれを見た時に中リーサが抜群に良かったんですよ、
うん、
主役じゃないですよ、
うん、
北野キイちゃんの友達役、
うんうん、
それがねすごく良かった印象があって、うん、あとはちょこちょこゼブラマン ゼブラクイーンを見たぐらいだったんですけど、なんかこうなんかね、バーンと主役をやってるのを、まあ時をかける少女っていうのはあるんだけども、まあ後に僕は見ましたけど、なんかね光るものがあるんですね。なんだと思いながら、でどんなもんなんだっていうのも分かんないし、でもまあやってくれるっていうんで、でやったらね、まあ天才ですね。
お仲里依紗。
ある意味では天才子役です。
子役
僕よく天才子役って言ってるんですけど、夜中のね1時ぐらいなんて眠くなっちゃうんですね。眠くなってんだけど夢の中で演技してますね。だから寝てるんですもん、ギリギリまで。で中さんって言って助監督が起こすと、はいはいとか言ってやるんですよ芝居を。文句一つ言わない。で質問もない。僕が一方的に何か情報いくつか言って、何か質問ありますか、ありませんって言って、あとは台本を読んで、だけどちゃんとこう自分なりのアプローチがちゃんとあってやる。で僕何か相手役がパッとこう何かで変わってくると、それに対してやっぱ変わるわけ、当たり前のことなんだけど、まあ、めんどくさい俳優たちも多いわけですよ、なんか口ばっかり先行してあのシーンがこうだこうだって言っとき割には意外とできないみたいなその頭だけで考えてる人よりはどっちかというと、そのもっとこうなんかこうやってこう見出していくっていうか、非常にね本当に仕事がしやすい、あのクリエイターにとっては非常にこう戦力になるっていうか力になれ、なってくれる女優でしたね。本当にうまいと思う、うまいっていうとやらしいですけど、まあコメディエンヌができるっていうのはなかなか稀有なんですよね。なかなかあの若さで21、22ぐらいの若さでこれだけ笑いが取れるっていうのは大したもんだなって、表情豊かだし、で今回一応5変化やってるわけですよ。主人公は主人公5つの妄想をやってて、自分で演じるわけ、その役を。
はいはいはい。
朝倉十明っていう名前の、漫画家が自分で想像して、その男たちとのパーティーが終わったっていうぐらいなんで、ラブストーリーの終わり、恋の終わりを5つ想像する。なかなか面白いですよ。なんかこうアートチックなものもあり、コメディあり、デビッド・リンチの妄想みたいなのもあり、なんかすごくちょっとホラーチックなものもあり、でもまあちょっとあんまり言うとね
楽しみがね、
意外性がなくなると思うんですけど、
そうそう、でも結構そのね、中里依紗ちゃんも見たいですけど、そのシーラ的に気になるのはやっぱイケメンの男子ですか。
はい、もちろんです
やっぱりあの成宮博樹くんとか永山健人くん、高岡壮介さん、林健人くんがもうなんか、
そうそうそうそう、
パレードの時とはまた全然違った、
まあそうですね、
大人ですよね。
あ、そうなんだ、
だいぶ大人になりましたよね。
あとほら小出さん、
小
出さん、ちょっとなんかオールバックチックな写真がありますけど、
大人っぽいですね。
ね
え、なんかちょっとまた旬な人たち集めましたね。
だからね、これギャルズルなんですよね。こういう要するに何かというと、撮影期間が4日、3日、
1つのエピソード、
1つのエピソードは4日間ですね。4日で撮ってるわけなんで、その4日のスケジュールが合うところでやってもらえれば。中里依紗さんは大変でしたよ、4日間はいろんなところで合わせてバラバラですから、間空いたりもするんだけども、その4日間でこの俳優たちのスケジュールに合わせて撮ってたりするから、まああの撮影として効率はあんまり良くないんだけども、俳優をキャスティングするっていう意味では豪華になってきますよね。そういう意味ではね、非常にこう理解、要するにまあこれBTB っていうね、その携帯配信の携帯の画面で見るわけじゃないですか。で、なんだろう、携帯の画面ってちっちゃいから、うんって思う人もいるかもしれないんだけど、意外とこうキャスティングも苦労してて、まあある俳優からはですね、いやもうそんな携帯の画面なんかで僕の演技は収まりません、スクリーンでぜひ生田監督とやりたいですバイおにゃれな断られたわけですよ。やるかお前とかってやっぱ思うわけですよね。ここにいる人たちはすごいいい人ですよ。そういうことは関係ないと。あの作品として面白い、本読んで面白そうだったからって純粋に参加してくれてる。まあもちろんこれもったいないですよねという声は出ますよ。これ映画館でいいんじゃないですかみたいな嬉しいことも言っていただくんだけども、まあ僕らは なんだろう、作品を作ってるわけなんで、うんうん、携帯だろうが、うん、なんかこう映画館でかかろう映画だろうが、うん、例えば DVD で見るって今はもうこんな時代じゃないですか、うん、ある種双方向でもうインタラクティブになっていって、
いろんなね、
もうやり取りができる
ますからね、
うん、そんな時代になった時に、うん、なんだろう、 CS で見るなり BS で見るなりワウワウで見るなり、うん、民放で見るなりって、うん、要するにただそのね、電波っていうだけでも通してだけでもデジタルも含めて、うん、それだけあるわけじゃないですか、選択肢が、うん、で要するに映画館でもありですよね、うん、でもっと言うならば DVD でレンタルで借りるかもしれない、でそれは要するにもう観客が好きなところでそれを選択する時代だと思うんですよ、うん、で演じてる側は分かるんですよ、俺はなんかやるんだったらスクリーンでとかって、うん、いや僕らもそれいい、僕らはそれを言うと喜ぶと思ってんだけど、うん、もう時代はそうじゃないんだと、うん、むしろ、うん、作品を作れる時に作ってないと、なおかつこのねパーティーが終わったから何が一番いいか、この BTV のいいかいいことかって言ったら、うん、僕らが作りたいものに内容はケチをつけないです。
あ、
単純に彼らはイケメン5人揃えてくださいよってしか言わない内容は、
注文はない、
内容は何もない、例えば長さとかも何も言わない、
そうなんだ、
そうなんだ、
前作の一応あれがあるんでもうチャプターで分けて配信していくん で、はあ、で結果的には全部長くなるんです、まあ、前回長いですよ、2時間22分ありますから
全部前エピソードだと、
前は2時間ぐらいだったんですけど、まあ、ちょっと伸びてるんですけど、ただ自由なんですよね、ってことは自由だから映画今の映画の業界でね、皆さんが見てる映画ってやっぱすごくね今もう狭まれてるんですよ、うん、要するにヒットした小説じゃダメとか、あとなんだっけ、人気のある漫画原作だとか、
うん、売れてるやつじゃないとっていうことですよね、
うんうん、でもなんか評価される映画っていうのはそうじゃないものと、でもそのこの差がね、でも僕らはもっとその中間にあるものをやりたいわけですよね、みんなが見て楽しめて、っていうのはそれはあの BTB なんで、だけどオリジナルでやれて絵的にも好き勝手やる、シンプルで、だけどめちゃめちゃ凝ってるっていう、そう、
さっきちょっとね、ちょっとは私見せていただいたんですよ、モニターで、
はい、
かなりこれは映画っぽいですね、映像的にすごく、あ、こういう風になったんだみたいな、
へ、ね、まあ木部さんもシーラも出てるわけだからね、ちょっとだけ
言っちゃった
出てるというか、
まあ出てるというか、
まあ、まあ重要なところで出てますよ、うん、
まあそれはおいおいちょっと話していきましょう。
そうですね。
内田組の一員となった我々の話、
ね、まあ、このラジオ聞いてる人はあって思うでしょうね。その評価がどうかは別として。
大丈夫かな
。ちょっと不安になってきました。
でもなんかそういう楽しみはあると思うんですよね。意外とこれは見っけもんだぞっていう作品が、僕は本当に自分の代表作になるだろうなと思う作品が一個撮れてますからね。
おーっと。
いやというかね、面白い。本で読んだ時は意外とピンときてなかったんですよ、僕自身も、撮ってみたら面白かったんですよね。やっぱ
そのなんか自由さみたいなところがいろいろやっぱり広がりが出てくるっていうことなんでしょうね。
ちょっとね、新しいんじゃないかな、新しいっていうか中身はね、一個一個は要するにでも短編ならではの楽しみ方だし、なんかちょっとこう楽しく見れるっていうか、次どうなんの、どうなんのって、この子に
前回もねすごい楽しかったですもんね、
2月1日からですから、
はい、
はい、皆さん
もうすぐね
BTV に入ってください、
まあ、ちなみにスタッフはね、今度は愛妻家だったりパレードと全く同じスタッフなわけです、
完全に映画シフトですね、
豪華
まあ予算も基本的にはあんま変わらないですよ、
へえ、
あの全国多分150巻ぐらいの興行でできるぐらいのスケールでやってるっていう、
さあ、
あの宣伝ももうそうなってるだろうし、
1300万ダウンロードが
超えられるか
超えられるか、もう自分との戦いが入ってきますね、か
っこいい、1300万ダウンロードって相当すごいですよね、
相当ですからね、
そんな人いるんだって思いますよね、 BTV 見てる人、ね、
じゃあ皆さんも、
はい、
本当にパーティーは終わった、
はい、
パーティーは終わった、よろしくお願いいたします、
終わったでいいのかっていう話もあるんですけどまあ終わったって意味が最後に分かります、はい、
楽しみ、
はい、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、FMK 月刊雪貞さおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。